ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。させて今日はどんな話になるやらどう脱線するやらハモのラジオの始まりです。では今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、ジュリエットアルファワンウイスキータンゴオスカー J1WTU 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、
全身全軍コンテスト、
はい、ありましたね。
でしたけどね、はい、成績がいかがでした
でしょう。あれで聞いただけなんですけど、あんまりコンディション良くなかったように気がしますね。うん、ですね。
まあ、最近ちょっとね、いまいちのコンディションなんでね。
そうですね、なんかハイバンドが意外と静かでしたね。
う
ん、
そうですよね。はい、うん、あ、今日もね、久々にね、JT65 をやってたんですけどもね、はい、まあ、14メガはね、まあ、開けた、あとは全然ダメ、まあ、7メガはね、まあ、夜になってきたらね、
にぎやかですけどね、
にぎやかですけどもね、なかなか、いまいちですね。
いまいちですね、ちょっとコンディションが。
はい、そうですね。まあ、コンディションという話じゃないんですけどね、この前ね、七滝温泉のね、はいはい、アマチュア無線レンタル車庫というね、
そうですね、アマチュア無線化のためにアンテナを上げたというお部屋があるということでね、
ご紹介したんですけれどもね、はい、行きたいですね。
いいですね。
いいですね。
ミニマルチとかね、ね、結構いいアンテナ立ってて、
ね、そうなんですよ、うん、高さもね、高いところに上がってるんで、
だから電源のトランシーバーさえ持っていけば、50ワットで移動運用、バリバリできると
。いいみたいですね。ね、あそこ、Google ストリートビューとかで見えるんですよね、アンテナが上がってるのがね。
バッチリとね、アンテナが映ってるんでね、これはすごいなと思います。
ぜひ皆さん確認してみて、はい、行ってみてください。
は
い、
それとあとね、日帰りでもね、無線の従者免許かね、QSL カード持っていったらね、はい、1000円のところが800円という、
ね、割引があるんですね。
嬉しいサービス。
いや、いいな、
それ。いや、いいですね、それ。はい、大サービスです。
ぜひ行きたいですね、ここもね。はい、なんてことを もう今日この頃なんですけど。うん、で、七滝温泉のね、まあ、アンテナという意味じゃないんですけどもね、今日の特集はね、はい、指向性アンテナを上げよう、その2番、その2ということでね、
先週ちょっと、マニアックに話しすぎたので、
そうですね、はい、はい、今日ちょっとね、まあ、具体的にね、アンテナの話とかね、そうですね、していきたいなと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
Ham's Radio.
はい、ということでね、はい、今日は、指向性アンテナ上げようその2ということで、ね、はい、お送りしたいと思います。
そうですね、なんか選び方のポイントみたいなやつがね、
う
ん、
そうですよね、
はい、分かるといいかなと思うんですけど、
は
い、
まあ、先週ね、アンテナの特集しましたんで、ちょっと少し分かりにくかったかなと、まあ、バクッと全般的に話しちゃったんでね、そう、うん、はい、まあ、今週はね、もっと具体的にアンテナの話をしたいなと思います。
はい、はい、はい、
ね、先週はね、いろんな話しましたけどね、まあ、要はどういうアンテナを選んだらいいのかとかね、
はい、
よく分かんない、迷ってる、計画したとかね、はい、まあ、そういろいろと考えている方が、ね、多くいらっしゃると思いますので、その参考になるかどうか、ね、
そうですね、話してみたいと思います。
はい、まずアンテナの選び方ですけれどもね、はい、アマチュア無線をどう楽しむかということにやっぱり、
ね、そうですね、
かかってくるんですよね、
う
ん、
まあ、何をやりたいか、うん、何をやってみたいかというところですよね。
そうですね、そうですね、
うんうん、でまずはね、HF か VHF 以上かというのは大きいかな。
そうそう、大きいですね。
そして短波か、それ以上かというところですよね。
波長がね、全然違うので、うん、アンテナの大きさが全然違っちゃいますよね。
うんうん、だから結局 HF の場合はね、波長が長いということでね、うん、はい、やっぱりどうしても大きくなっちゃうと。
はい、
で VHF の場合はね、やっぱり波長が短いんで、はい、比較的小型にできるということ、はい、まあ、そういう感じかな。
そうですよね、うん、ですからスペースがあるなしにも関わるんですけど、
う
ん、
そうですよね、
どっちの周波数で、うん、楽しみたいかっていうのはまず一つですね。
そんな感じですね、はい、で、まあ、一般的な日本の住宅ですと、はい、特に郊外にお住まいの方とかはね、はい、結構14メガ以上の周波数に対応したアンテナを、ね、上げてる方が多いんじゃないかな。
そうですよね、うん、屋根に小型のタワーみたいなのを立てて、うん、 ね、はい、そこに上げてる方は非常に多いですね、はい、
そうですよね、う
ん、まあ、一番簡単ですね、それがね、
うん、そうですよね、
だから高さも稼げますし、
そうですよね、うん、だからそのくらいのスペースが取れるということですね、
うん、そうですよね、
はい、
うん、 市街地とか、ね、密集地だと、ね、ちょっと難しいかもしれないんですけどね、はい、建物が高くなるときですね、まあ、そういうときは、先ほどの屋根の上に、ね、きちっと上げた場合はね、はい、結構高さが稼げると
あそうなんですよ、
う
ん、
いう感じですよね。
だから市街地の方でもスペースはないかもしれないけど、うん、逆に今度高さが稼げるんだったら、うんうん、VHF とかの UHF の、ね、高い周波数のビームアンテナ性能のいいアンテナを上げてもいいんじゃないかななんて、うんうんねまあ、
そんな感じがしますね。
はい、
で、まあ、次にですね、はい、先ほど HF が、ね、HF 以上かという感じだったんですが、はい、まず HF で考えてみようかなと思うんですけど、はいすね、この場合もね、やっぱりローバンドかハイバンドかということでね。
これも大きいですね。
うん、だねで、大体まあ10メガをね、まあ、境にして、上がハイバンド、下がローバンドという感じかな。
はいはい
うんまあ、それで結局ね、ねまあ、先ほどの10メガとかになるとハイバンドなんで、割と小型で
ね、
いけると。
波長が20メーターなので、うん、まあ、10メーターぐらい最大でも、
まあ、ダイポールの長さで10メートルですけどね、う
ん、でちょっと短縮すれば7メートルぐらいになりますから、
うん、そうなんですよね。
それは意外とそのビームアンテナでも立てられるんじゃないかなと思いますね、うんうん、
だからまあ一般的には今ヤギとかで上げると7メガぐらいまでが限界かな、はい、結局 ねトラップでコイル入れてね短くするって形にして、
はいはい
うん、でまあ結局それより低い周波数になります。どうしても広い敷地波長長くなるんでね、
かなり広い敷地を必要としますね。
はい、で支柱とかタワーとかが、ね、結構頑丈に
作られてそうなんですよ。重さも重くなりますからね。
アンテナもでかくなりますしね。
まあそういう意味じゃローバンドの場合は割と、はいまあ、私もそうですけどね、ロングワイヤーとかね、線を引っ張るとかね。あ
その方が多いですね。
それは多いですよね。
ということはやっぱり、うん、ここも重要なポイントで、
そうですね、
やっぱりハイバンドでしたら、ビームアンテナ上げられるけど、ローバンドはなかなか難しい、
ね、難しいねっていうところですね。
結構はい、そういうことですね。はい。
から、まあ、先ほど言う、やっぱりね、10メガ以上割と短縮型を使えば、
はい
アンテナはあんまり大きくならない
んですよ、ならないですね。
うんうん、まあ、私の場合ね、14、21、28のね、はい、まあ、トライバンダーというビームなんですけれども。
3バンドっていう、
ね。3バンドですね。はい、まあ、3バンドにするためにね、どうしてもコイルを入れて短縮型にしないと、3つの周波数が使えないんでね。
そういうことですね。
はい。まあそれでね、まあ、3バンド使えるという形になるんで、ねはいまあ、それは、まあ、私の家でもね、クリクリっと回せるんで、
あ
、はい、
うん、まあ後でね、具体的にお話しして、
ね、
普通の市街地の、あれですよね、はい、住宅で、
う
ん、ということでいいですよね。
そうですよね。はいうんまあビームがね、まあ、こういう14メガ、21、28がね、はい、そういうビームが使えるという感じですよね。
はい、そうですね。
はいはい。で、短縮型は今、先も言いましたが、コイルを入れてね、電気的に、エレメントの波長の、長さですかね、うん、それ電気的に、長くなるように工夫したみたいなということですね。
そう、要はその、機械的には短いんだけど、
そうですよね。
電気的にはそれを延長しているという感じのアンテナがあって、うんそれでも7メガとかだとかなり大きくなるので、
そうですよね、
やっぱりスペースのある方はそれなりの、うん、スペースが必要となるので、うん、ローバンドやりたい方はそれを考慮してアンテナを選ばなきゃいけないということですね。
そういう感じですね。
はい、
はい、で、あとはまあ HF の場合なんですけど、
はい、
今度 HF の場合はね、結構電波が遠くまで飛んでいくんで、
はいはい、
まあ朝昼晩で変わるとはいえね、はい、DX ね、やっぱり、
そうですね、第3の論点としては、HF なんだけども DX を狙うか、そうですね、それとも国内で、まあ、あるいはコンテストとかラグチオとか、
そうですね、
そういうこう、うん、じっくり喋るのか、遠くへ飛ばしたいのかっていうポイントですね。
は
い、
まあ日によってね、そういう傾向は変わるんですけどね、今日は飛ばしたいのとかね、今日はおしゃべりしようとかね、
それはありますよね、
ありますよね、
だ両方ちょっとなかなか難しい
んですけど、難しいですよね、
はい、まあ、いずれもしてもやっぱりゲインが欲しいし、うん、感度が欲しいし、
そうですね、
DM アンテナあったらいいなっていうのが本音ですね、
う
ん、
そうですね、
そうするとやっぱり HF でも相当大きなアンテナ、大きいやつですか、それを選ばなきゃ、やっぱりダメかなと、
ダメじゃなくて、あった方がいいなと。
うん、そうすると自分の敷地とお財布と、相談しながら、
ね
うん、お財布が OK かな、まあ敷地も当然そうですけど、
ね、難しいですね、でもやっぱりラグ中で我慢したい、うん、国内で十分だよってことは、そんなに大きなアンテナを選ばなくてもいいということですね、
う
ん、
そうですね、
逆に言うとね。
はい、
はあ、
あとまあコンテストの場合はね、はい、結局いろんなたくさんの方とね、QS をしたいわけですからね、はいはい、まあ遠くもあるし、から、まあ近くでもね、たくさんの曲と更新したいというのもあるし、はい、やはりやっぱりアンテナに関しては性能のいいアンテナ欲しい。
そうですね、性能のいいアンテナが欲しいですね。ね
からあとラグジューするときはね、あの、まあ、これちょっとね、結構渾身とかね、はい、HF の場合あるんで、やっぱり渾身受けにくい、
そうですね、ね、うん、ほどほどのやっぱり指向性が必要、ある方がいい、あった方がいいですね。ね、ラグジューっていうのは要はその、
あ、普通の
おしゃべりですね。
そうですね。
はい。
まあ、そんでおしゃべりをするって言いますね。うんうん、はい。
だからまあ、やっぱりそういう、どういうことをしたいかということでね、またあれ変わってくる。
そうですね。遠くへ飛ばしたいならそれなりの性能が欲しいし、ラグ中でいいならば、まあまあ、そう。そう、ほどほどの、
ほどほどでいいかなと、いいかなっていうことですね。
はい。
なかなか難しいですね。
はい。難しいです。
だから、今度はね、ちょっとね、思考が変えてね、まあ、先週も話しあったんですけどね、衛星通信とか、ね、から特殊なことをやりたいと、はいはい、いうことですよね。
衛星通信とか衛星を一応追っかける必要があるんです
よね。そうなんですよ。ということは、はい、頭のてっぺんを通過するということですから。
そうですよね。普通のこう、水平だけに回していいアンテナをこう3次元でこう、
そうなんですよ。上に向けないといけないと。だから、まあ、その場合はね、はい、アマチュアの人工衛星の場合はね、144メガとか430メガ使って、はい、割と小型のアンテナ、
ね。アンテナは小さく
ありますよね。
はい。
だから、まあ、アップリンク、ダウンリンク言いますけどね、はい、衛星に向けて発射するものと、はい、衛星から受けるものとかね、まあ、周波数変わったりもしますんでね。
そうですね。
まあ、そういうふうなところも含めて考えないといけないと。
でも、宇宙、やっぱり空を相当なスピード飛んできますよね。
う
ん、
そうですよね。
はい。っていうことは、やっぱり、こう、モーターでガーッと速く回して、ある程度のスピードで回して追っかけないと、
そうそうそ
う、うまく通信ができないということですね。
そうですよね。うん、まあ、それをどんどんやっていかないといけない。
はい、そうするとこう、うん、回すモーター、
そうですね、
それにやっぱり工夫が必要、
うん、そうですね。だから普通の、ね、ローテーターにプラス、ね、行角ローターというんですかね、
ええ、
うん、要するに高さ方向に、
高さ上下にこう動かすような、ね、うん、だからアンテナは高性能でなくてもいいかもしれないけど、うん、アンテナを制御するところに力を入れなきゃいけないと、
いけないということですね。
いうことになるわけですね。
はい。ということわけでね、やっぱアンテナ選びというのはね、無線機もそうなんですけども、はい、もっとね、アマチュア無線をどのように楽しんでいくかということにね、非常に影響される可能性
が、そうかもしれないですね。無線機よりもその自分の楽しみ方が直に出てくるような、ですね、
うん、
それを考えながらアンテナを選ばなきゃいけないということですね。
まあ、はい、でもまあ、こういうことを考えているときが一番楽しいというかもしれないですね。
実はそう
です。
はい。はい。
JJ1 ホテルジャパンビクター、 JJ1HJV 大津と申します。今日はハムフェアにやってきました、楽しんでおります。
JF1WPC、タッチです。今日はハムフェア会場にやってきました。いろいろなものを見て楽しんでおります。
あ、 JF1BVL と申します。たくさん人がいてね、品物じゃなくて人の顔を見てきたような感じですけども、楽しんでおります。よろしくどうぞ。
ハムのラジオ。
はい、ということで、はい、前半いかがでしたでしょうかね。はい、ね、後半ではね、具体的な、ね、アンテナの上げ方とかね、そういう事例についてね、
は
い、考えて
み
て、ね、
実はここにいらっしゃる皆さん、ビームアンテナ上げてらっしゃるので、ね、はい、
それぞれ違うもの、
そうなんです、その実例をちょっと上げていただきたい
な。そうですね。
そうですね。
はい。はい、
まずフルサイズのアンテナ上げてる方、
はい、
どなたかな。
フルサイズ、あ、
うん、
ひょっとしたらうちかなって、はい、はい、変なアンテナを上げてました
ですね、
ヘックスビームと言いましてですね、
ヘックス、
はい、上から見ると六角形の形をしてまして、お椀型をしてましてですね、
お椀、
はい、お椀を空に向けて広げた格好になってまして、六角形で、で、基本的には 2エレメントのヤギなんですね。
そうですね。
ヤギアンテナなんですが、うん、各バンド周波数ごとにエレメントが独立してついてまして、
ああ、じゃあいっぱい線が引っ張って、
いっぱい線が、はい、蜘蛛の巣のように、張ってありましてですね、はい、全てがフルサイズの2エレになってますね。
すね、
短縮してないんで、非常に調整しやすい、
はい、
で、ビームも2エレ以上の指向性がありましてですね、
はい、
で、まあ、フルサイズなんで調整がほとんどないと、ね、
うん、
いうことで、
いわゆるその帯域も広いということですね。
帯域も広いですし、はい、ニエレスカや 6dBi ですね、の利得はありますし、
はい、
指向性も十分ありますので、うん、非常に使いやすい、で、14メガから50メガまで6バンド使えるんですね、うん、そのままで、
あのワークバンドも含めてですね、
ワークバンドを含めて6バンド、はいはい、1本の同軸で、うん、
一本でそれが済むってことはいいですね、は
い、いいですね、うん、
はい、
でおまけにこれ、はい、バランも何も入ってないんで、うん、
はい、
耐圧 1.5 キロワットまで持つようなアンテナなんで、
あ、
日本の1キロワットを入れても全然問題なく使えると、はい、こういう便利なアンテナを使ってます、
はい、火花が飛ぶことがないということ
ですね。火花が飛ぶことは燃えることもない焦げることもないですね、
はい、うん、はい、あのヘックス、あの6本の骨があるわけですか、ということは
6本のですね、竿が、空に向かって、はい、伸びてましてですね、その間をエレメントで結んでると、
あ、はいはい、
そういう格好になってます。
ちょうど傘 の、 なんていうの、はい、布切れ目ないみたいなところに、
はい、
電線が張ってあって、はい、それがアンテナエレメントになると、
ね、あの傘をですね、上に向けて、はい、くっつけたみたいな格好になってます、
うん、あ、それはあの直線ではなくて、じゃあ折り曲がってるわけですね、
はい、はい、六角形ですから、はい、折り曲がってますね。
折り曲がってますね、ということは、はい、まっすぐ伸ばしたよりも短くなるので、全体的な長さが、ね、じゃあ、うん、大きさも小さくなる、
はい、うん、小さくなりますね。あの14メガから使えまして、回転半径が 3.5 メーターぐらいですから、
はい、
非常に小さくコンパクトになってますね。
そうですね、14メガだと普通、はい、5メーターですから、エレメント回転半径5メーターなんだけど、うん、はい、それよりも 3.5 メーターってことは7割ぐらいになってるってことですよね。
なってますね。
あ、
それでかつフルサイズですから非常にいいですね。
そういうことですね、縮めてるように見えていても、
は
い、
そ
こ
には実際はフルサイズ、電気的にはフルサイズなんです。
電気的には全部コイル、はい、余計なコイルとかは入ってない、
入ってないんですね。コイルもコンデンサーも何も入ってないという状態になってますね、
うん、いいですね。そういうアンテナを使われていて、どうでしょう、はい、実感としては非常に飛びもいいし、
飛びもいいし、はい、耳もいいし、あとビームが切れるですね、はい、切れるんですね、
うん、あ、そういうことですね。
あのバックサイドはほとんど聞こえない状態なんで、
はい、
なかなかいいですね、うん、ニエレのヤギよりも良さそうです。
ああ、なるほどね、
はい、
折り曲げた効果が出てるんでしょうね、うん、
あの反射器がちょうど包み込んでる格好になってるんで、
はい、
後ろ横にはあんまり出ていかないっていう感じがしますね、
う
ん、
そういうことですね、なるほどな。
それはだから、はい、まあ、普通のヤギアンテナをまあクリッと丸くしたい感じ、そんな感じかな、
ね、
上から見たら、
はいはい、
うん、
そういうことですね、
はい、
で、お値段もまあそれなりにしますけど、日本国内では、うん、国産は今あるんですか。
国産ないんですよ。
あ、じゃあ輸入をする形にはなるんですね、はいはい、あの
アメリカから輸入するか、そうですね、イギリスから輸入するかしかないんで、
はい、ちょっとそうするとお値段は張るけども、
そうです、ね、
輸入する分だけね、
今で言うとまあ600ドルぐらいか700ドルぐらいの間ぐらいですかね。
でも それそのもの値段で見ると日本の国産のと変わらないんだけど、やっぱり輸送するから、はい、ってことですね。
そうですね、
うん、
まあ、輸送費に100ドルかかるとするとプラス1万円かなっていう感じのとこはありますね、はい、
でもまあなかなか面白そうなんですね。アンテナの名前ヘックスですね。
ヘックスビームと言います。
あの、HEX、
はい、六角形を表すヘクサ、はい、ヘクサゴンですよね。
ヘクサゴンの頭を取った、
はい、それのビームアンテナということでヘックスビームと呼ばれてますね。
わかりました、皆さん覚えておいてください、はい、なかなかいいアンテナのようです、はい、
まあ、あと、ね、はい、フルサイズで普通のヤギのやつで、ね、まあ、モノバンダーって、ね、はい、言いますけどね、14メガとか21メガとか、ね、はい、専用で作る、なんからもフルサイズの、
はい、あ、そうですね、
上等手段でまず
その昔、うん、学生の時にちょっと使ったことありますけど、やっぱり飛びはいいですね、
うん、そうですよね、はい、やっぱりそれ一つ一つに、まあ、調整全部しちゃいますんで、ね、
はい、
でそれを、まあ、ヘックスの場合はいろんな周波数まで一緒にしちゃおうという、
そうですね、
非常に面白いですよね、
はい、うん、
次にね、まず標準、あの、まあ、割と標準的な、ね、短縮型の3エレトライバンダー、はい、まあ、あの前半でも、ね、ご紹介しましたけどね、はい、まあ、割と一般的に、
多いですね、
使われているんですね、うん、で、まあ、私がそれ実はそれなんです、
それを使ってるんですね、
はい、14、21、28のね、はい、あの3エレのトライバンダーということでね、はい、あの中に、ね、トラップコイルというのがね、一つ、一、はい、つかな、あの各エレメントについてるんで、全部で6個ついてるんですけどもね、
はい、
まあ、それで、14メガと21メガと288メガを、まあ、調整して同調させていると、まあ、そういうアンテナですね、
はいはい、
ですからあの3バンド、普通に問題なく出れて、で、はい、あのいわゆるヤギアンテナの、ね、ビームになりますんでね、はい、クリクリクリと回せると、
はい、
まあ、そういう感じですよね、
うんうん、
ただちょっとね欠点がね、はい、ワークバンドがそれでは出れないという、
はははは、
ね、ワークのためにはまた別のエレメントつけないといけないとか、
ね、そういうことですね、
あるんですけどもね、でも、まあ、あのメインの14、21、28というところにはね、まあ、しっかりと出れるんでね、はい、まあ、割と、
うん、いいですね、
面白いですね、
普通に、うん、まあ、あと国産ではあの3ではないですけど、うん、2エレメントでワークバンドも出られる、うん、 ランド
もありますね。
もありますんで、うん、まあ、そういう選択もあるかなっていうですね。そうです
ね、はい、うん、3L のこのトライバンドっていうのは3つのバンドっていう意味ですね。
はい、はい、
で非常に昔から一般的に使われていて、ですから物としてもこう、うん、こなれてるってあれですけど、う
ん、まあ、完成されてる
って完成されてるの で、ね、非常にこういいアンテナが多いですよね、う
ん、まあ、ね、まだワークバンドがない頃からできてるんで、ああ
そういう意味で、ね、
まあ、これトライバンドということで、
はいはい、
うん、まあ、そんな感じですよね、
はい、これシンプルでいいので、部品なんかも揃ってるし使ってるのも多いので ね、うん、だからこれあたりは割といいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、
うんうん、
ああ、から次に、まあ、個性的なんてないことでね、はい、先ほどリオさんね、おっしゃったお使いになってるね、はい、ヘックスビームもそうなんですけども、はい、まあ、兄弟って言ったらいいんですかね、スパイダービームとかね、はい、まあ、いろんな形のがありますよね。
ありますね、
うん、ありますね、
結構個性的なアンテナいろいろとありますよね。
ありますね、あとクワットっていう、
そうですね、
ループになったやつですよね、うん、
はいはいはい、
キュービカルクワットって言い方、
昔流行りましたね、ニエレのキュービカルクワットにエレメントいっぱい巻いて、
う
ん、トライバンドにしたのがありましたね。
ありましたね、クワットというのは結局そのループ状にしたアンテナに、
はい、
あれは誘導器ですよね、ディレクターですよね、うん、リフレクターじゃなくて、
ね、
両方ありますね、
うん、両方あるんですね、
両方あります、
あ、3L だったり 2L だったりするんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
人によって作り方は違うんだけど、は
い、違います
ね、
ま
あ、結局ヤギ型のエレメントが、うん、一つがループになっていて、
そうですね、
ぐるっと回っているやつを組み合わせるわけですね。
そうですよね、
はい、立方体みたいな格好になるんで、はい、キュービカルクワッドですよね、
はいはい、だからこれ結局は短縮コイルとか入れないんで、先のヘックスと一緒でね、
フルサイズですね、
いろんなをつければ、まあ、マルチバンドにもできるという、
そ
う
か、実は十字に組まれたスプレッダーと言われるその、うん、なんだろう、グラスファイバーみたいなポール、
う
ん、昔は竹座を使ったりしたんですけど、
はい、
そこにこう四角くエレメント貼るんですが、うん、その一番外側に一番低いバンドを入れると その内側にこう貼っていけるわけですよね、
うん、
そうするといろんなバンドに出られると、
出られると、
で、まあ、感覚はちょっと微妙なんですけど、
あ、そうなんですけどね、
同じ感覚にしといて、はい、そうやって微妙に出られるので、一応ビームアンテナとして使えるということですね。
そうですね、
最近は見なくなりましたね、あまりね。
そうですね、
あまり上げてるのね、
うんうん、昔はね、そのクロスマウント売ってたんですけど、最近もうなくなりましたですね、はい、
ね、
材料が手に入らないんですよね、いいアンテナなんですが、
作るのが大変ということなんでしょうね、うん、
大変ですよね、
結構キュービカルクワットって自作されてる方多かったような気がしますけど、
多かったですけどね、
そうですよね、
うん、これって結構口が広いので、
うん、
結局見た目こう、ま、丸い開口部が広いんですけど、だから非常に受信性能が良かったりするんですよね、
ただちょっと風の影響を受けやすいというの
がそれはありますね、
重いんですね、これ、
そうですね、
ものすごく重いんで、
まあ、そういうアンテナもあると、うん、
ありましたね、
これなかなか飛びがいいということですね、う
ん、まあ、あとね、デルタループとかね、まあ、いろんな、ね、うん、形のアンテナ、ね、
今は四角にしたんだけど、これを三角にすると、うん、
三角ですね、
デルタループということ
も、ね、ね、
ありますね、
から次にね、位相給電っていう、
はいはい、
うん、エレメントに加える電波の位相を変えてやって、
はい、
電波を出そうと、
で
この、うん、位相の、まあ、合成というんですかね、それで指向性とかね、
はい、
原因とかをね稼いでやろうということで、
はいはい、
これ実はね、私ね、これフルサイズなんですけども、21メガの、ね、HB9CV というのも使ってたんですよ、
そうですね、うん、
これそうですね、そう、ニエレでね、ちょうど位相を変えてやったやつをどっちのエレメントにも給電するんですよね、
はい、
でちょっと長さは前と後ろで若干違うんですけども、はい、それで結構ね、2L なのにね、ヤギの 3L 以上の性能があったんちゃうかな、うん、
あ、じゃあ少し小型にできるってことですね、
うん、そうなんですよ、
そうですね、
はい、でそれでね、学生の頃から会社の社会人の初めの頃、
はい、
屋根でクリクリ回してましたけど、
あ、いいですね、
うん、まあ、21オンリーしか出れなかった、
はい、これはなんか構造上やっぱりシングルバンドしかできない
なかなか難しいんですよね、
マルチバンド難しいって、
うん、ね、まあ、メーカーさんによれば、ね、マルチバンドのCB9も出てますけども、
出てることは出て
ます、ね、なかなかちょっと難しいみたいですね、やっぱり位相給電しないといけないというところがどうしても難しい、はい、
そうですね、
うん、
あと位相給電というのは例えば垂直系のアンテナでも、うん、
はい、
低い周波数用に垂直系のアンテナを位相給電して、
ね、うん、
指向性を作り出してあげようというのもありますよね、
は
い、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあ、まあそういう割といろんなものありますけれどもね、
はい、そういうことでね、うん、ビームアンテナっていうのはいろいろ、いろんな種類があって、
う
ん、
そうですね、
バンドもあっていろいろ試せるのでね、うん、皆さんいろいろこう本とか見ていただいて、少しねこうまたさっきの話じゃないですけど、うん、計画してみたりね、いろいろ考えてみたりするのも、
ね、楽しいじゃないかな、
楽しいですよ、
はい、はい、
ハムのラジオ、お便りのコーナー、
は はい、ということでね、お便りのコーナーお送りしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まず最初のお便りです。はい、JL1XOX 鈴木さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
CW についてということでね、はい、ありがとうございます。毎週楽しくハモのラジオを拝聴させていただいております。
はい、
10月4日付の放送、人はなぜ CW にハマるのかを聞いて、はいはい、学生時代にフーリエ急須を展開して CW の占有周波数帯域を計算で求めたことを思い出しました。
わ、すごい。
すごいな。
はい、うん、
あの。フーリエ急須と聞くだけでね、一応勉強したんですけどもね、放送の中で CW、SSB と比べて SN が良いということを言っておりましたが、
はい、
正しくは CN、半相波帯、雑音比ですということでね。雑音電力 N は絶対温度と帯域幅に比例して大きくなりますということでね、すみません、よく分かってます、ね。うん、あの結構ね、信号と、ね、ノイズということで SN とかね、はい、から半相波雑音で CN、キャリアとノイズとか言いますんでね、ちょっと勉強させていただきます、
ね。勉強させていただきます。
はい、はい、ということで、ね、お便りいただきました。
はい、ありがとうござい
ます。はい、次のお便りです。
はい、
荒牧さんからいただきました。はい、あれ、コールサインなんだっけ
?JK1GUV
さん。GUV さんですね。はい、はい、失礼いたしました。
失礼しました。
はい、いつもメールのどこに書いてあるのか探して、聞いてから出てきます。失礼いたしました。失礼いたしました。ということでね。430メガで 10W の無線機を近隣局からもらいました。ということで、
そうですか、
いいですね、はい。ラッキーですね。
はい、
指向性アンテナ欲しいです。集合住宅ですから。ということでね。
430で指向性が飛びますよ。
そうですよ。はいはい、これで高さがあるとね、ベランダからでもね、ぐんぐん飛ぶんですよね。
飛びますね。
はい、で、うちのね、マンションそうやったんですけどね、結局ね、マンション自体がね、リフレクターになって、ね、反射するんですよ。
そういうことですね。う
ん、だから、まあ、うまいこといけばですけどね、うまくいかなければ、まあ、それなりなんですけど、
はいはい、
私の場合はね、これ21メガやったんですけど、ね、結構ね、マンションと反対の方が飛びましたですね。
いいですね。
はい。
うん、それよかったですね。
はい、はい、よかったです。ということで、いらない話をしちゃいましたけどね。はい、
はい。
ということで、ね、はい、お便りいただきました、はい、ありがとうございます。では次のお便りいただきました、
はい、
これねツイッターでいただきました、
はい、
キック2128さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
おはようございます。キューセルカードビューローリーいただきましたということでね、
あ、はい、
あのまたおさらいで会いましょうということでね、
はいはい、
あのキューセルカードいろいろと交換させていただいたんですけども、
はい、
ね、実はこれね、私もね EQSL とかね LOTW とかやってるんですけど早いんですけれどもね、
はい、
やっぱカードの実物がやっぱ来るとね
嬉しいですよね。
急須したんだなという感じなんですね。はい。まあ、そういうことでお返事すると、お返事またいただきましてね。
はい、
返信ありがとうございます。昨日番組拝聴いたしました。
はい、
メッセージも読んでいただきありがとうございましたということで、ね、はい。はい。いただいたのすべてを持っています。
はい。
ありがとうございます。急須る、紙でいただくと、もらったなという感じがひとしおですね。ということでね。電子化してもこれだけはなくせない楽しみだと思います。ということで、ね、
そうですね。
確かにそうですよね。
そうですね。紙が来るとやっぱりいいですね。
そうですよね。いいで、皆さんのね、結構ね、いろんな写真とかね、載せていただいてるんで、
はい、
まあ、LTW の場合はね、ちょっと QSL カードという概念ないんですけども、はい、QSL カード紙でいただくとね、結構それがね、ひしひしと伝わってくるし、
はい、
EQSL でもね、
写真
でね、それよりはね、写真でいただけることもありますんで、
はい、
こういう時は非常に嬉しいですね、
やっぱりね。
うん、はい、これ、キックさんに送ったやつって、うん、ひょっとしたらサンキューさんと私の顔写真が載ってるやつでしたっ
け？はい、そうです。ピンポンです。
まあ、まあ、ということで。
はい、ということで。
キック2128さん、もう一件いただいてますよね。
はい、
動画も拝見しております、
ね。あ、そうですね。はい。はい。ありがとうございます。
で、前にある電源808の
資料は
実は私のです。
あ、なるほど。
すみません。はい。ということでした。
はい。ということでね、もう CW ハマってる人が多いですから、ね。
はい。
ということで。
はい。
はい。ということでね、では次のお便りいきたいと思います。
はい、
匿名希望さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
1年ぶりのお便りです、はい。ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもサイマルラジオとポッドキャストで楽しく拝聴しております。
はい、
昨年のカンハム以来、1年ぶりにお便りします。ということで、ありがとうございます。はい、今年のカンハムには残念ながら行けませんでしたが、昨年のカンハムで、D スターハンディ機を衝動買いしてからスイッチが入ってしまいました。
はい、
ということでね、
はい、
グランドプレイはベランダから近所に目立たぬよう上げ、DSP 搭載の固定機を購入するに至りました。
あ、ということでね、いいよいいよですね。
全市全軍コンテストでは昔愛用していたパドルをきれいにして CW にも復活、
はい、
先日の特集内容でありませんが、やはり CW の楽しさ、面白さを再認識しましたとかね、やっぱりいいですね CW は。ということでね、
いいで、はい、
キンキン MLA アンテナを上げて、
はい、
いよいよ HF へ復帰したいと考えてます。はい、
いいですね。
はい、ぜひぜひということでね、はい、ひょんなことから聞き出したハモのラジオのおかげでここまで来てしまいました。はい、できれば MLA や EH、スーパーラドアンテナなど小型アンテナの特集にしたいと思いますけどね。
これぜひね、考えたいと思います。はい、
今日もね、まあ、今日はね、割と、試行錯誤アンテナということでね、はい、メインで、ご紹介したんですけども、先ほどね、ありました MLA、これ、マグネチックループですね。はい、EHA とかね、スーパーラド、はい。これ結構短縮型のアンテナなんですよね。
そうですね。
うん、そういう小型アンテナありますんで、まだこれもね、特集してみたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日のね、はい、お便りのコーナー終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでハムのニュース、
はい、
いきたいと思います。はい、今日もね、ハムライフ .jp の方からね、はい、お題をいただきました。ありがとうございます。はい、まず最初の、はい、ニュースです。一般社団法人日本アマチュア無線連盟 JARL が会員向けに行っているアンテナ第三者、賠償責任保険の2016年分の受付が10月5日月曜日から始まりました。
はい、
2015年分から年間保険料はタワーの敷地が1箇所あたり1600円と値下がりしましたということでね、
はい、
いいことですね。
はい、
申し込みは12月11日振込分で締め切りということなんで、
はい、
もうね、もう気がついてる方はね、もうどしどし申し込み、ね、されて
アンテナをお疲れ倒れたりした時の保証なんですね。
はい、で、タワーはね、敷地1箇所あたり何本建ててもいいらしいです。
あ、そうなんですか。は
い、ということでね、そう1600円なんでね、
は
い、
はい、
そうなんです。
まあ、何本も建てられないんですけど。
まあね。はい。
そんなに、ね、そういうことなんで。そういう方は少ないですけど。うん、
はい。
まあ、それで1600円で保険が入るのがいいですね。そうなんです
よ。
はい。
やっぱアンテナって、ね、あ、そうなんですよ。うん、アンテナやっぱ怖いですからね。やっぱり倒れると、まあ、自分のアンテナ壊れるだけだったらいいんですけども、はい、まあ、ご近所様にね、やっぱりご迷惑をかけちゃいますんでね。
ね、はい、
はい。はい。ということなんで、12月11日金曜日の郵便振込分まで有効ということなんでね。はい。はい、お忘れなくということであります。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、次のニュースです。
はい、
会長が、JAL ですね、日本アマチュア無線連盟会長が早急に対策を講じなければ20年後に存亡の危機と問題提起しましたということでね。
はい、
はい、はい、一般社団法人日本アマチュア無線連盟 JARL は去る9月の26日と27日に開催した、はい、第24回理事会の報告をウェブサイトの会員専用ページで公開しました、はい、ということでね。はい、会員専用ページはね、会員の方だと、例えばコールサインと、あ、はい、登録したパスワードかな、
パスワードですね、
はい、それを入れると見れるということなので、ね、
はい、会員の、はい、申し訳ないけど会員じゃない方は見られないんですけど、
そうですね、はい、ということですね。はい、この理事会では IARU に新規加盟する連盟、コソボですかね、はい、の承認の件から個人参助会員の募集などの議題のほか、
はい、個人参助会員ね、はい、
個人参助会員ですね、はいはい、今までは社団だけだったんです
か、ね、そうですね、あの団体でしか、
そうですね、
いくつけ
た、はい、はい、から会員の年齢構成についてとかね、から D スターを JAL 主催コンテストに入れることについてとかね、はい、まあ、いろんな、ね、議題が、ね、言われたそうなんですけども、はい、特に、ね、会長が、ね、言われた先ほどの話なんですけども、やっぱり20年すると、まあ、どうしても高齢化が進むということでね、はい、はい、この協議事項の中で、ね、山口会長が昭和47年から3から6年ごとの JAL 会員の年齢コースを示して、はい、現在はピークは60歳台で、うん、40歳以下の船員は 3.5% しかいない、
はい、
ということで、高齢化が顕著で早急に対策を講じなければ20年後には JAL の存亡の危機を迎えるということで、やっぱり会員の、ね、減少ということなんでしょうね。
若い方がいないと後が続かないということ
ですね。やっぱり今も、ね、一生懸命会員増強を、ね、はい、やってるんですけども、これ全年齢層、はい、まあ、特に若い方でしょうかね、はい、そういうことを積極に行えなければいけないということ で、ね、まあ、これはもう組織を挙げて取り組むということで、ね、もう全員一致したということですね。
そうですよね。
からもう一つはね、はい、ハムライフ .jp で、ね、取り上げられたね、 D スターを JAL 主催コンテンツに入れることについてということでね、はいはい、6メーター&ダウンコンテンツですね、
はい
はい、結構DV モードですね、これ435とか多い、430とか多いんでね、
はい、
うん、まあ、それをね、種目を設けられないかということでね、これコンテスト委員会の方でね、諮問することになったということでね。
そうですか、
うん、まあ、新しい、ね、DV も今まで、ね、FM とかね、はい、だったんで とかね、高橋さんね、DV モード入ってくるとか、
うん、音声電話という部分 で,
そうですよ、ね、
だから電話に D スターも入れる、うん、っていうことをこれから検討しましょうということですね。まあ D スターを入れるんだったら C4FM も入れていただきたいし、
他の、まあ、両方入れないとね、公平さが保てないんだ、
うん、他のデジタル何でもいいから入れてほしいですよね。
そうですね、
はい、まあ、そこら辺はねコンテスト委員会の方でね、はい、これからどんどん検討ということでね、まあ、いろんなのモードが増えるということは面白いですよね、
はい、いいですね、
はい、
うん、先ほどの年齢の分布データを見るとですね、うん、昭和47年には年齢層のピークが16歳から20歳だったんですよ、うん、ところが平成27年には年齢層のピークが61から65になってまして、うん、ここが問題ということです
ね。なるほどね。
そのまま年齢が上がって、うん、シフトね、会員のコアの部分の方がそのまま年齢がこう高くなっているという、うん、そういうのが実は問題 で、
そうですよ、ね、
やっぱり若い方にね、うん、ちょっとここでは難しい話ばっかりですけど、ぜひ、
ね、
高校生、中学生、うん、大学生の皆さん、ぜひ JAL に入会していただきたい、うん、ということですね。
そうですね、はい、だから青少年女性制度というのもありましてね、はいはい、会費が半額になるというだけじゃなくて、今年からなんか3年間、はい、入会金も免除ということ
で、ね、そうなんですよ、若い方は入会金も免除ですから、
は
い、うん、
今チャンスですね。
チャンスですか、は
い、
ぜひ、ね、
ぜひぜひということですね、
参加してい
ただきたいな、
ね、若い力を我々にくださいということですね。はい、ということ
ですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、今日のハムのニュースと終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、
JN2OFB です。東海ハムの祭典は2016年7月10日に開催されます。ぜひ来てください、ハムのラジオ。
はい、ということで、ね、水戸周辺の講習会情報、ね、はい、行きたいと思います、
はい。実はないんですよね、ちょっとね、予定がね。
あ、なかった。
失礼いたしました。うん、
ないんですよ。ないんだな。
ぜひ、どこかでね、司会主催していただきたいと
思います。そうですね。
またね、多分、3ヶ月くらい経ったら、来年の頭ぐらいには出てくると思います、
ね。はい、そうですね、はい。はい。またご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい。はい、ということでね、JRT、日本アマチュア無線振興協会主催のね、はい、講習会の、
はい、
ご紹介です。
の講習会、
ね、そうなんですよ。2級の講習会。もう e ラーニングということでね、スタートしてるんですけども、はいはい、実はなんか2級の講習会で、集合形式の講習会ですね。
ですよ、
はい、これの開催が決定したということでね、はい。はい、期間はね、10日間だそうで、まあ結構長いですけど、
ね、10日間をびっちり通うの大変ですね。
うん、そうそう。すべて出席できる方で、費用は7万円程度。はい、なるということですね。
結構かかりますね。
はい。で、このね、参加に関しましては、第3級アマチュア無線技師をお持ちの方が対象ということでね。はい。詳しくはね、JRD、日本アマチュア無線振興協会の方でね、はい、お問い合わせくださいということです。はい。はい。から次は九州級企画主催の講習会なんですけども、はい、水戸周辺ではね、講習会予定、今のところないんですけども、リクエストがありましたらね、検討しますということでね。はい、つくばでね、国際会議場でね、
はい、
講習会
ありました。
ありましたということで、
ね。はい、ぜひ次は3級短縮あたりあったらいいんじゃないですかね。
そうですね。
そうですね。
3級の方が需要が多いみたいですね。
うん、あ、そうですか。
ああ、なるほどね。
はい。はい、
から第1級、第2級に関しましても、通信教育を行っているんですね、はい、国家試験の実施時期に合わせて、ね、募集となるということでね、はい、今はあれですかね、12月の1級、2級の。
はい、はい、試験に向けてかな、
はい、そうですね、詳しくはね、休止企画のホームページでご確認いただいたら結構かなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、から次にね、国家試験のお知らせです。はい、はい、第3級、第4級は随時全国で試験を行っております。はい、その場合はね、事前にね、申し込み、受験申請が必要なんですけれども、東京では8月以外の毎月、第3日曜日に当日受付で受験ができます。はい、詳しくはね、これ、日本無線協会、日本無線協会なんですけれども、まあ、当日受付と言いましても、やはり持っていくものとかあると思いますので、まず確認してからね、お出かけいただいたらなと思います。
はい。
はい。から、今年の第1級、第2級アマチュア無線技師の国家試験なんですけれども、はい、まあ、例年4月、8月、12月なんですけれども、次は12月ということで、ね、はい。はい。これ電子申請はもう10月20日までということでね、はい、もうすぐなんで。
そうですね、は
い。書面申請も20
日まで。あ、一緒です。書面、電子申請ともね、20日までなんでね、はい。はい、お忘れなくということで、試験日がですね、12月の5日から、はい、第1級が12月の5日、はい、第2級が12月の6日となっております。はいはい、
まだ2ヶ月弱ですけど、はい、時間はありますね。
はい。はい、だからまあ、とりあえず申請しようと。受けることを考えている方は、まず申請すれば、これ勉強せざるを得なくなります。
そうです。ぜひ。
はい。
ぜひ。もう2級になると世界が変わりますから。
そうですよね。 はい、はい、ねえね、14メガとかね、もう周波数も、ほぼフル出れますし、はい、からまあパワーが200ワットまでとはいえね、やっぱり50ワットと200ワット、まあ移動の時はね50ワットしか知らないんですけども、固定で出すと200ワットと50ワットの差って大きいですからね。
大きいですね。
100ワットと200ワットの差で大きく感じましたから。
はい、はい、気持ちも違いますしね。
そうなんですよ、
ね。やっぱり2級な、なってくると、
そう
やっぱりね違いますね、
はい。ということですね。はい、はい、国家試験に関しましてはね、日本無線協会日無協ですね、こちらの方のホームページの方でね。はい、ご確認いただいたらなと思います。
はい。
から、試験の最後にですね、FCC 試験のお知らせです。
はい。
FCC 試験はですね、口がちょっと、FCC 試験ですね、
はい。
C が続くんでね。
はい
はい。はい。12月23日、はい、祝日ですけどね、つくば市のつくばカピオで予定しております。はい、これね、9時半からの午前中になるんですけど、いつもだいたい昼からなんですけど、部屋の都合でね、はい、どうしても午前中になりましたけれどもね。
この方ちょっと忙しいですけど、
はい。はい、9時半からだいたい1時頃までということことでね、はい、募集しております。詳しくはね、VE 茨城、のホームページの方でね、ご確認いただけましたら、はい、申し込みの仕方とか、から申し込みもそこからできるようになってますんでね、はい、ぜひぜひお申し込みください。
ちょっとだけ事前に手続きが必要
ですね。そうですね。はい。はい。はい、そうですね。はい。で、11月23日の1週間前に、締め切りをしたいと思いますので、1週間前で、もし、誰も受験なかったら、多分中止になると思いますんで、ね、はい、ぜひ、ご連絡の方ね、よろしくお願いいたします。
そうですね。まあ、とりあえず、行きたいなと思ったら、
そう
まずご連絡をいただければ。
はい、いただけましたら。
手続きはそれからでもできますので。
で、はい、手続きさえ分からなければ、いろいろと問い合わせしていただけましたらね、はい、結構ですので、まあ、その旨、申し込みで書いていただきましたらね、はい、手取り足取り、はい、お教えいたしますので、
はい、とりあえずメールだけでもいただければね。
そうですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、その他に FCC 試験に関しましてはね、はい、茨城、栃木、福島、千葉等でね、リクエストございましたらね、出張試験いたしますのでね、はい、ぜひぜひ、お申し込みください。はい、ということで、はい、国家試験関係のね、お知らせでした。
はい。
はい、ということでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。
そう
です
ね。
はい。お便りにもありましたようにね、アンテナといってもね、まあ、今日はね、割と、先週今日とね、ビームアンテナ、ね、指向アンテナということで特集しましたけども、いろんなアンテナありますからね。
ありますね。
うん、結局、ね、先週も言ったかな、送信出力はね、第4級だと10ワット。
はい。
第3級だと50ワット。
そうですね。
2級で100、200ワット。で、1級の場合は、まあ、今のところ1キロワットまで出せるということなんですけど、はい、これ決まってるんですよね。
はい。
ところ、アンテナのいいとこはね、どのクラスでもね、いくらハイゲイン使ってもいいと。
そうですよね。
いうことなんですよね。
書いてないですもんね。
そうなんですよ。うん。だから、アンテナの工夫の仕方によれば、
はい。
例えば、
すごいことができる、
ね。すごいことができるんですよ。うん。ということがあります
ね。パラボラを向ければ月まで飛んじゃうんですから、
はい、そうなんですよね。
まあ、直接言えば、HF でパラボラ作ればすごい、ね、
すごいですよ。
ですよね。とか、こういう夢みたいな話もあるんです
よね。ありますよね。
はい、うん、そうですよね。空想上ではというか、頭の中では可能なんですよね。
はい、
現実は難しいかもしれないですけど。
はい、逆にね、例えば単色型のね、小さいアンテナでね、例えば135キロとかね。はい、ああいう、ローバンド、はい、ローバンドない、超波帯。
超波帯ですね。
とかもね、あれとLFですね、小型の、
そう
、小型のアンテナもね、可能性あるんですよね。
はい、
で、結構そういうのでね、出てらっしゃる方もいらっしゃるんでね、
はい、
アンテナの楽しみ方っていろいろとあるんですよね。
そうですね、アンテナは、で、自分で作るのも電気的なその部品なんかを扱うことがあまりないので、はい、
そうです
よね、うん、比較的機械工作なのでね、はい、割ととっつきやすいですね。
そうですね、はい、アメリカのね、リスナーの方でもね、ちょっと表にアンテナを出せないという方がいらっしゃってまして、
はいはい、
そういう時はステルスアンテナ言いました。屋根裏にアンテナを
置くとか。ああ、そうなんですよ、
ね、うん、お話をお聞きしましたね。
屋根裏アンテナも意外と飛ぶということですね。
そうなんですよね、
はい、
で、あとローバンドのアンテナで困っておられる方が多いかと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
で 1.9 メガとか 3.5 メガでどんなアンテナを言おうかっていうのがあるんで、
う
ん、その辺はまた特集できればいいかなと思います ね、
そ う、
すね、
そういう意味でね、アンテナって非常にバリエーション多いんで、まあ、私こんなアンテナ作ったよとかね、はい、まあ、こういうのがいいんじゃないのとかね、もしお便りございましたらね、はい、もうぜひぜひいただきたいですね。
ぜひお願いします。
これも経験がね、ものいますんで、
はい、
はい、
これが良かったってのはぜひ ね、
そ、 うですね、
それからこれ失敗したとかね、はい、そういうのをぜひいただければと思います、
ね、はい、
はい
はいはい、ありがとうございました。はい、浜野ラジオはですね、ミュートの FM 派で聞ける以外にですね、インターネット 経由でね、サイマル放送で放送しております。サイマル放送を、ね、聞くときは、ね、スマートフォンでリスンラジオというのが、ね、おすすめです。はい、これ Android、iPhone どちらもございますんで、ね、これは無料のアプリなんで、はい、リスンラジオで、ね、検索すると出てきますね。これ、インストールして出てきましたらね、はい、まあ、いろんな、ね、コミュニティ局も聞けますし、
はい、そうですね、
でこのハムのラジオも、ね、しっかりと聞けますんで、ね、
そうですね、実は前にゲストに出ていただいてくれた三宅まりさんの番組もありますので、ね、
う
ん、
そうですよね、
ぜひ聞いていただければ、はい、と思います。
から月1回は、ね、第1日曜日は、はい、映像付きで放送しているんですけども、これは、はい、サイマルラジオというホームページ、こちらの方から映像を見ることができます。はいはい、ということで、ね、
申し訳ないですが11月ちょっと都合により
お休みさせていただきます。11月は、ね、都合によりちょっとお休みさせていただきます。はいはい、ということですね。からもし、日曜日の夜9時から10時を聞き逃してしまったという方も、ね、ご心配なくということで、はい、ポッドキャストの方で、ね、配信しておりますので、ね、
はい、
ね、これは、ね、ハモのラジオのホームページの方から、ね、ダウンロードしていただけますし、から iTunes ですね、はい、いわゆるポッドキャストを聞くアプリでも、はい、ハモのラジオと、ね、検索していただきましたら出てきますので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、からハモのラジオでは、ね、皆さんの、ね、お便り、はい、募集しております。はい、お便りの空き先はですね、ハムアットマークハムズラディオ .net、ham アットマーク hmsradio.net です。はい、ハムのラジオのね、FM パルルの宛てにね、送っていただいても結構ですし、はい、から今日もね、ご紹介しましたけどね、ツイッターとかフェイスブック、はい、私とかね、ディレクター、リオさんにつながれば、はい、もうどういう、手段でも結構です。
はい、はい、
そうですね、送りいただきましたね、これ紹介させていただいてます。はい、からジングルの募集なんですけど、今日もね、はい、コーナーの間にね、皆さんのお声いただきましたけれども、まあ、コールサインとかハンドルとかね、言っていただきまして、最後にハムのライトとか、ね、
そうですね、元気よく言っていただければと思います。
はい、これもね、最近のね、スマホですね、アンドロイドとか iPhone と簡単に録音できますんで ね、
そうですね、ボイスレコーダーついてますね。
は
い、
そうですよね。はい、はい、まあ、それをね、録音していただいても、そのまま、メールで、ね、送りいただいて結構ですのでね、はい、あつ先はハムアットマークハムズラディオ .net ということでね、お便りの先と同じです。はい、ということでね、はい、またアンテナの方はね、結構いろいろとまた、ね、特殊しないといけないですね。
もう語り出したら、
はい、切りがないですね。
切りない、発散しちゃうので、はい、はい、はい、すいません。
はい、はい、また皆さんの、ね、お便りお待ちされます、はい、ということです。
はい、
では今日はね、この辺で失礼いたします。今日の相手は JR3QFB39 とリオさんとどうぞ。
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。